おはようございます。ガチオです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチオがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。昨日の19時ぐらいに広島から、僕が住んでいる神奈川県に戻ってきました。広島には先週の金曜日の夕方に入っているので、金土日月4日間行ってたことになるんですよね。ただそんなに長い時間行ってたっけって、1週間のうち4日行ってたわけだから、なんかこう日で見るとね、長い間向こうに行ってた気がするけれども、感覚はそんな長くないんですよ。まあ、っていうのはやっぱり、レースの前日入った日にちはもう受付して、なんだかんだで引き日見せて、パパッと終わらせて、翌日のレースに備えてもうすぐ寝たし、でレースがあった土曜日はもう丸々22時間30分動きっぱなしで徹夜で走ってるわけなんですよね。でフィニッシュしたその日曜日3日目はもう朝ゴールした、あとは仮眠したり、あとは表彰式があったんで、その撮影だとかをしていたらほぼほぼもう終わってしまい唯一やろうと必ず食べようと思っていたお好み焼きだけは食べることができたです。でその日あともう洗濯ですね、異臭を放つウェアをホテルの洗濯機にぶち込んで回して乾燥機かけたりしたら、あっという間に終わっちゃったですね。で月曜日、昨日は午前中ちょっと人に会う用事があって、その時間が結構予想してたよりも長く、この話はまた今度しますけど、貴重な話が聞けたんで、もし時間があればその後に平和記念公園に行くか、もしくは広島は今牡蠣ね、牡蠣が美味しい時期なんで食べたいなと思ったけど、それも結局時間切れで、もう急いで飛行機の時間があるんで広島を後にして帰ってきちゃったということなんで、ちょっと慌ただしかったなと。今度広島行く時にはできなかったこと、まあ、観光とか食べる方ね、もう少し深掘りしてみたいなというふうに思っています。はい、とても楽しかった。今動画のね編集作業をスタートさせたので、今週中ぐらいにその広島湾岸トレイルの、動画アップできると思います。はい、で今日のラジオ、あ、そう、先にお知らせ一つ、その YouTube のチャンネルの方に日曜日新しい動画をアップしました。内容は何かっていうと、トレイルランニングを始めるときに用意しておく方がいい、アイテム、グッズとかですね、ウェアとかグッズ、それを僕が東京の立川にあるトリッパーズっていうトレランショップに行って、こう誰かに選ぶというようなイメージで、もう頭、キャップからシューズまで一通りこれがいいんじゃないっていうのをピックアップしてる内容です。まあ、何かのヒントになれば。で、あと、もう、そういう走るグッズって消耗品なので、買い替えをそろそろ考えてる方もいると思うんですよね。その時の参考になればと。今の最新のトレラングッズ情報という感じかな。動画の URL をラジオのコメント欄、概要欄に貼っておくので、ちょっと気になる方はぜひ見てほしいなというふうに思います。はい、今日のラジオは昨日の続きで広島湾岸トレイル走ってきたことの報告のにパート2です、はい、リアルに僕の体の状況がどんな感じかっていうのを報告すると、怪我ないです、よかった。で筋肉痛がやっぱりね、とてもスリッピーな雨で路面が濡れて滑りやすかったことで、やっぱり転ばないように踏ん張ったんでしょうね。いつもよりもだいたい四頭筋の筋肉たちが騒いでますね、痛いとこれはね、こうなるだろうなと思った通りになってます。まあ怪我してないからそれはよしで、であとは、足ですね、足がまたむくんでいて、 ゾウさんのようになっていて、これはもうなんだろう、ずっと動き続けてるんで水分が下の方に溜まってしまってる老廃物だとかの出汁がうまくまだ体の中でできてない、これも水をたくさん飲んで、入れ替えをしておけばどんどんこれしぼんでいきます。まあこれ100マイルレースとか走ると必ずこうなるので、まああと3日ぐらいかな、そのぐらいのやっぱりね100マイルレースぐらいの強度がある100キロだったなということもその状況でわかります。でレース全体の完走率もゴールした人、出走した人を割り算すれば出てくるんだけど、公式発表じゃないけど多分 70% ぐらいですね。それから昨日のラジオ僕自分で話したのを聞き直した時に、補足をしなきゃいけないなと思って、50代の人が結構多かったんですよ。参加人数でいうと190人ぐらいいて、それはそれで多いで、あと30代40代も走ってる最中多いって言ってるから、なんか自分で話してて変だなっていうのがあったから、もう少しそこのところ分かりやすく説明すると、まあ、50代が多いのはそれも数字的なところで、その通りだと思うんですよね。でただ僕の周りでその50代の人が、まあ、いたけども、100マイルレースほどうじゃうじゃいなかったのは、多分ねもう50代くれば走り方が分かっているので、多分もう大体同じぐらいのスピードで行ってるんでしょうね。だから進むスピードが同じだからあんまり出会わない、近くにいる人ぐらいでこう後ろから追い上げてきたりとか前から落ちてくるってことはあんまりない、その点30代40代は後ろから僕を抜いていく人がすごく多かったです。っていうのは初めて100キロに挑戦するってこう抜かしていくときにね話をすることが多かったから、その情報をなるほどなと思ったんだけど、初めての100キロ70キロ80キロしか走ったことない人が、まあ、初めてチャレンジする機会として湾岸トレイルを使ってる、だから走力があるんですよ。後ろから見ててもめちゃくちゃ足の動きがいいしバネがあるので、これはいいなってこの動きがこのタイミングでもう10時間以上過ぎてるタイミングでできるっていうのは、まだまだ全然体力余ってんなっていうのが分かったから、ちょっと羨ましくなったです。そういうね本当に僕を抜いていく人が多かったなっていうのが印象的だから、30代40代が多く感じたのかもしれないだけど、それってね落ちてくる人はあまりなかったからいつもだったら100マイルとかだったら拾うんだけど全然拾えなかったですね。みんな力がある人が多かった今回のレースはっていう印象です。あとコースの特徴を簡単に言うとですね、とってもねもう広島の山って、まあ、低山なんですけど、僕すいませんこれゴールした時に奥宮さんと話をしたんですね。どうだったって聞かれて、いや低山侮れないですねって言って、ガチョウさんどんなイメージでいたのって言うから、もう本当に僕は頭の中で走り出す前は東京の高尾のイメージでいたんですよ。高尾もきついんですけど、ちょっとね山の形が違う。広島の山ってもう鋭角なんですよね。2キロで400メートルアップとかそういう山ばっかりを今回走ったんですよ。ピークが一応13ぐらいって言ったけど、もっと偽ピークと数えると、まあ、20ぐらいはあるんじゃないかって想像ですけど、そんなコースだったんで、とにかくねハードボイルドでしたね。でボスは2ついて、白木山っていうところと、あとは阿武山っていう山があるんですけど、まあ白木山が900ないぐらいで、阿武山に関しては多分500、もうちょっとかな、でも600ぐらいだと思います。そのぐらいの山なんだけど、もうボクシングでいうと右ストレートをもう正面から食らった感じですねいや本当に、きつかったです。でこの話ちょっとまた深掘りできるので、明日のラジオでもこのコースの話を皆さんにしたいなというふうに思ってます。はい、今回は以上です。それではねまた明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。